はい、マタイ16章21節から28節ですね。で、今日さっきからずっと言ってますけど、イースターの前の週なんで、何の話をしてるか。さあ、今日のテーマは何の話でしょう。じゃん。あれ？じゃん。え？いい？いい？いい？あ？お？あ？何？今日さっき大概出てきたの何だ？十字架ね。十字架です。今日十字架の話をしてるんですよ。で、さっきね、賛美の時間にちらっと言いましたけど、十字架っていうのは死刑の道具。ね、BFF ではよくこれ言ってます。死刑の道具、ね、そしてその十字架、でっかい木をこうやって横と縦にこうやって、組み合わせて作ったやつね。でそれに人をですね、こう手を広げて足を重ねた形で釘で打ちつけるっていう、めちゃくちゃむごいやり方の死刑です、ね。で、この刑を受ける人は死にます。死刑やからね。で、まあ、どうやって死ぬか、もちろん血がいっぱい出るよね。こんなとこにこんなぶっとい釘バーフって刺したら、そりゃ血が出るのは当然なんだけど、血が出て死ぬっていうよりも、これみんなちょっと想像してほしい。これでね、釘付けにされて木の上にずっとおるって、これ息するためにはちゃんと体をってこう自分でうんって起こしてないと息できないですよ。でもだんだん疲れてくるよね。そしてだんだんここ釘が刺さったんやけど、それがこうここのほら骨の間にめり込んでいくよね。そしたらうおってこう前に体が下がっていくわけよ。そしたらだんだん下がってくると息ができなくなる。で最後はもう力がなくなって、体をうんって起こす力がなくなって、息がだんだんできなくなって死んでいくっていうね、恐ろしい話なんですこれ。だからね、すぐ、例えば電気とかみたいにビリッてきてうわって死ぬんじゃなくて、痛い、ものすごい痛い中でだんだんだんだん死ぬっていうね、怖い話ね。怖いですね。俺たちね、鬼滅の刃は怖い漫画だからダメとか言ってる割には、聖書も大概怖いですよ本当は、ね。ただ絵で描いてないだけで、聖書よく読んでみると怖い話いっぱい出てくる、ね。でもこれはね、今日俺たちが覚えたいのは、イエス様が俺たちのためにわざわざしてくれたことっていう、これ覚えたいね。物語、何、聖書をずっと読んでいくと、なんかイエス様はとにかくなんかね、何にもやってないのに捕まえられて、そして、捕まえられて一応裁判にかけられるんですよね。でも裁判の中でイエス様はいっぱいいろんなことを聞かれる。お前は本当にユダヤ人の王様なのかとか、いろんなことを聞かれる。でもイエス様は答えないですよ。答えない。普通さ、みんなやったらさ、どうする。例えば自分何も悪いこと してないのに捕まえられた、そして裁判にかけられました、そしていろんなことを聞かれました。これもし自分がイエス様の立場やったらどうすると思う。なあもせんで黙っとくと思う。だって
必死に弁解する。
マナさんは必死に弁解するそうですよ。いやでもね、ちょっと待ってください、ちょっと聞いてください、いいですか、私ねってもう、いや必死にって言ったからね。そういうことでしょね。ただいやいいっすよ別にとか、そんなんじゃないですよ。もう自分が死ぬかどうか、もうそれがかかってるわけやから、もう全部の知恵と全部の力と全部の気持ちを込めて、いや絶対違う、俺は何にもやってない、私は無実だ、潔白だ、うわーって言うやろ普通、絶対言うやろ、言うんですよ。ところがイエス様は言わんやったちね、言わんやったち回答よ、ね。で言わんで、とうとう自分が十字架にかけられるっていうことが決まるまで何も言わんと。でその後も
ねえ、どうしたかって言ったら、必死で抵抗したり必死で逃げたりねえすることだってできたと思わん、みんな。だってイエス様ち神様なんやろ。ほんだらさ、ちょっとなんかこう何こうやって、もうカイ君最近よくマジックでやってますよ、いいお父さん見とってよって言いながら、こうやってこうやってやって、あよくならんやったとか、こうやってやる。でそんなんやって そんなんやらんくても神様なんやから、例えばいきなりその場からスッチ消えてどっかにテレポートして山の上からね、イエーイ逃げたとか言ってもよかったはず、できるはずやけどね、イエス様ね。それとかもういよいよ十字架にかけられそうになった時に、いきなりバンって立ち上がって、そこにおったみんなをハッって一息でなぎ倒して、ほらお前たちは十字架になんかかけることはできねえんだよ、10年早いとか言ってもよかったと思うですよ、やろうと思ったらできた。でもイエス様はせんやったね、せんやった。もう言われるまんまに、ほら十字架担いでそこを登っていけとか言われたら、もう担いでひたすら登っていく、ね、そして十字架いよいよかけられる時も、ほらそこに横になれとか、手広げてみとかっていろいろ言われて、もうそのまんまこうしたわけよね。でこの姿だけ見よったらさ、なんかイエス様っち何もできんやったんやか、本当は神様とか言ったけど、本当はえそんな力持ってなかったんかなとか、違ったんやないんかなとか、いろいろ考えたりするよね俺ら人間。でも今日知ってほしいのは、イエス様はわざとに何もせんやった、わざとに何も言わんやった、わざとにされるまんまにさせよったっていうこと、これ覚えとってほしい、ね、これめちゃくちゃ大事なところなんです。イエス様はね、もう一回言うけど神様なんやから、逃げようと思ったらどんな方法だって使うことができたはずや。俺たちに無理な方法でもイエス様やったらこれできたはずなんや。やけどそれを使わんかった。これどうしてかっていうと、私は十字架にかかるために来たんだっていうのをよう分かっとった。そしてそれがこの作り主、天のお父さん、イエス様のお父さんやね、天のお父さんの思いなんだ。だから私はこのお父さんの思いの通りに全部やり遂げるんだっていう気持ちがはっきり固まっとったちことよね。これめちゃくちゃ大事です。イエス様はもう自分はどうしようもなくて、みんなから捕まえられて逃げられんくなって追い詰められて、そして無理強いされて、そして死んでいったんじゃなくて、イエス様は自分からこうなることを選んで、そして最後十字架で死んだちこと、これめちゃくちゃ大事なんです。なんでかっていうと、イエス様は俺たちを助けたかったから、俺たちを救いたかったから、こういうふうにすることを選んだ。もしイエス様が逃げて隠れて、そしてこの十字架を逃れていたら、俺たちを救うことはできなかった、ね、なんでかっつったら、天のお父さんの思いに従ってないから。そうですよ、むちゃくちゃシンプルやけど、天のお父さんの思った通りをしてないならば、俺たちを救うことはできない。だって天のお父さんの思いより自分の思いの方が大事にするっていうんであれば、他の人間と一緒や。俺たち人間もそうして生きてきたわけやろ。そしたら聖書では、それは実は的外れですよ、いや罪ですよって書いてあるわけや。ちゅうことは、もしあのイエス様が一回でも天のお父さんの思うとることと違うことを思ったり反対し言ったりとかしたりしたとすればよ、もうその時点でイエス様には俺たちを救う資格がなくなるし、力もなくなるし、もう全部水の泡や、ブクブクって終わりみたいな、アウトね、アウトなんですよ。でもイエス様はどんなにそれが恥ずかしかろうが、痛かろうが、情けなかろうが、寂しかろうが、悲しかろうが、どうあろうが、絶対に天のお父さんの思いに従い続けるぞって決めとったよね。これが十字架の一番大事なところやないかなと思います、ね、で今日読んでもらった聖書の箇所、ね、いっぱい立派な聖書さんたちに読んでもらいましたけど、今日のところでもう一つだけね、覚えてほしい、それは何かっていうと、自分の命、この命を守ろう守ろうと思ってギューっていろんなものを握りしめとったら、永遠の命をゲットすることはできませんよって。これ大事ね、もう一回言うよ。自分の命を守ろうとしていろんなものを握りしめとったら、 永遠の命はゲットできません。これまた覚えとって、今日イエス様が言いよることの一番これ中心、一番大事なこと。これ不思議じゃない？普通さ、生きていくためには自分の身は自分で守らないかんって言うでしょ。当然やんね、普通そう思うよね。それからなんか危険があった時のために、例えば地震が来てもいいように家をもっとこう強くして耐震、ね、耐震工事をしましょうとかね。それからもし何かがあった時のために保険をかけましょうとかね。保険かけとけば、もし何かあった時に保険金っていうお金を出してもらって、また修理して、直せますよとかいう話をね。それとか、自分の健康のために、こういうものを食べましょうとか、こういうものは食べないようにしましょうとか、それからちょっと運動しましょうとか、いろんなことするよね俺らね、命を守るため。そして、そんなことをするためにいっぱい、じゃあこれもしたいあれもせないけん、これもじゃあお金がいるわ、じゃあお金を貯めましょう、お金を稼ぎましょう、一生懸命やります。で実際この世の中で生きていくためにはお金は確かにいるんよね。これ本当のことよ、うん、だから、いくらイエス様を信じてるって言ってもお金は俺はねいらねえんだよとか言って、お金なしで生きていくわけにはいかないんですよ。だからお金がいるっていうのは事実なんだけど、でも俺たちはお金がないと暮らしていけんから、お金を一番大事にしようとか思ってしまうね。でそんな風に、であと他にもいろんなのあるよね。例えば学校でいい成績を出しておけば将来いい、なんか仕事ができるんじゃないかなとか、あと、学校こういう学校を卒業してこういう資格を持っとったらみんなからうわすごいねって言ってもらえるんじゃないかなとか、それとか、いいお嫁さんとか、ね、旦那さんが見つかるんじゃないかなとかね。そんな風にいろいろ俺たちは考えて、この命をどうやったら一番うまく生きていけるか、どうやったら守れるかってこう頑張るわけですよ。でもね、そこには永遠の命はないんですよって今日イエス様はっきり言ってます。で、持ってるものを捨てることによって永遠の命がゲットできる。はあ、なんじゃそら。ね、面白いよね。例えばお金みんな持ってますか？持ってる人もいますね、持ってない人もいますね。ロッキー今多分38円ぐらいしか持ってない、ここに入ってるだけですけど、でこれで例えばチロルチョコをね1個10円で買おうと思っていく。でチロルチョコもらうためにはですよ、俺の持ってる10円玉をずっと握っとったらチロルチョコもらえる？もらえんよね。もらえないですよ。手を開いてその10円をはいどうぞってあげないともらえないですよ。そしたらチロルチョコが返ってくるっていうね、面白いよね。で別にこの命がお金だって言ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、今のは例えで、自分が握ってるものをずっと握っとくぞ、俺はこれ絶対手放したりせんぞとか言って思っとるうちは、その手では他のものを掴むことはできんちょことないね。だってこうやってギューって握っとったらさ、他のもん持つことできんやろね。これすごい分かりやすいよね。でイエス様は今日言ってるのは、俺たちがこの命を守ろうと思って、この命だけを見て、この命だけに、ね、大事さを見つけ出して、この命だけを価値を見てね、この命さえあればっていうことで、頑張っている限りは本当に大事な永遠の命はゲットできないんですよってイエス様は言ってます。でこれどういうことか、一回聞いてもなかなか分かりにくいかもしれない、ね、分かりにくいかもしれない。でもさ、イエス様がいつものようにちゃんとお手本を見せてくれました。イエス様が十字架で自分の命を投げ出してくれました。本当に文字通り自分の命を手放したわけよね。もう自分が殺されるって分かっとうのに、何も口答えもせん、そして何も抵抗したりもせん、逃げたりもせん、そして十字架にかけられるままに連れて行かれて、そして実際に貼り付けにされて死んでいったわけですよ。つまりこれさっきも言ったけど、イエス様が自分の意思で自分から決めて、俺はこの命を投げ出すぞ、差し出すぞってやってくれたわけよ、ね、そしたらイエス様その後どうなったかち、みんなどうなったかもう知っとうよね。どうなりましたか、イエス様十字架で死んだ後どうなったの？そうよね、3日目に蘇ったんですよ。復 復活した。しかもさ、蘇ったっつったらなんか前の命と同じ命を持って生き返ったみたいな雰囲気があるやんね。でも実はここでまた気をつけとかないけんのは、イエス様が蘇った時に持っとった体、持っとった命っていうのは、それまでのとは別物ってこと。これめちゃくちゃ大事です。だから俺たちね、よく復活したとかいうのを考えたら、ただなんか前の状態に戻ったっていう意味じゃないよ。そうじゃないとよ。前の命は時間が経てば古くなって最後終わってしまうだけの命やったんよって。だけど今度の命はもはや死に支配される命じゃないですよ。死んで終わりじゃないですよ。だからいつ死ぬんやろうか、やばいな俺ブルブルブルブルって恐ろしがってる命じゃなくて、もう死をやっつけて死とは何の関係もない、もうそんなん知らんわね、通り過ぎたことよって、そして永遠に生きていくことができますよっていう命なんです。だからもう根本的に性質が違う命をゲットして復活するっていうこと。イエス様はそれをまず自分がお手本第1号になって俺たちの前で見せてくれた、ね、天のお父さんを信じて、いやこのね、たとえこの肉体が貼り付けにされて死んでしまったとしても絶対に大丈夫なんだ、俺は大丈夫なんだ、もう普通だったら死んだら終わりって思うけど、それ以上どうしようもできんって思うけど、でも大丈夫なんだ、天のお父さんが大丈夫って言ってくれるんなら絶対大丈夫なんだ、その通りやるぞってイエス様のお手本を見せてくれた。で今日イエス様が俺たちに言ってるのも、私のお手本の通りしてごらんって、私についてきたい人は自分を捨てないかんよってね、自分が大事にもう これだけは譲れん、これさえあれば OK とかいろいろ思ってるもん、それを一回手放さないけんよって、一回手放してイエス様に全部明け渡す、差し出すことが必要ですよって言って、そして自分の十字架を背負ってきなさいって、すごくね、あの十字架にかかってくれたイエス様がよ、お前も十字架背負ってついてこいよって言いよって、は俺もじゃあ貼り付けにならないけんのって、いやそうじゃないですよ、文字通り貼り付けには並んでいい、だってイエス様が身代わりになってくれたんやけど、もう俺たちは貼り付けになって死ぬ必要ない、でも俺たちが今まで一番大事、いやもうこれさえあれば OK、 いやこれがないと俺はダメって思っとったものを差し出す、つまりそこで自分を捨てたとしてもそれでも大丈夫なんですよっていうふうにイエス様を信じてついてきなさいよって言ってくれてる。でそうすることによって一回全部イエス様に差し出すよね。そしたらイエス様が俺たちのこのね、五感って分かりますか、みんな見る聞く匂いを嗅ぐ味わう、それから手で触るっていうこの5つの感覚では味わうことも想像することもできなかった永遠の命を与えてくれる、用意してくれるよって書いてある。俺たちにとっては手放すって怖いことですよ。だってずっと持っときたいもんね。あのカラムーチョ買ってきた時の買い替えも見たらすごいですよ皆さん。これ僕のだからね、誰も食べんでね、絶対手放さんっていうね、カラムーチョ握りしめて、お前あんまり握ったら潰れるぞみたいな感じ、もうすごいですよ。特に花には厳しいね、花なんで触ったやろこれとか言ってですね、すごいですよ。でも手放す時にね、だって手放さんとさ食べることすらできんやんねそして手放す時にみんなと一緒にシェアできたりとかね、そして、そういうことで俺たちっていうのはカラムーチョだけじゃなくて、お金とか自分の立場とか、なんかプライドとかいろんなものをうわ握りしめて、もう俺の命守るためにはこれ全部いるんよ、だけど絶対これ渡されんけんって言って、もうギューって握ってうわーって気合い入れとんやないかなって。でもそれを全部イエス様に一回こうやって、はいイエス様どうぞ渡す時に、イエス様はそれよりもはるかに価値がある、はるかに俺たちを生かすのに必要なものに変えてくれるってね、今日の話がそれなんですよ。だからね、ぜひこのイースターの前1週間今からありますけど、イエス様が十字架にかかってくれた、つまりイエス様がお手本になってくれた、これってどういうこと？だってイエス様神様だった、あの宇宙の作り主なんだから無限の存在でしょ。その無限の存在が一人の人間になって 地上で赤ちゃんになって生まれてくれて、限界だらけの赤ちゃん、そして三十何年間か生きてね、そして人間として生きてくれたよ。 100% 神様の人が 100% で神様であり続けながら 100% 人間になってくれた、これだけでもめちゃくちゃすごいことよね。そうでしょ、ね、ちょっと例え違うけど、俺たちがいきなりアリになってくださいっていう、アリのサイズになってアリの暮らしをする、どうですか皆さん、ね、アリって言葉も喋れんよ、ね、もちろんこんなスマホでこうインターネットとかできんよ、ね、そして本当に小さい世界で住むことしかできないんですよ。でもイエス様はそれよりももっとすごいことをしてくれた。そして最後は自分の意思で、自分の気持ちで、自分から進んであの十字架への道をたどっていったって、これがイースターの前のね、イースターおめでとうっていう前に起こったこと、これがあったから俺たちはイエス様イースターおめでとうって言えるんですよってね。だから本当の意味でイエス様イースターおめでとうっていうお祝いするためには、その意味をね本当に味わうためには、この十字架をね通り過ごすことはできない。イエス様はわざわざ俺たちのために来てくれて、そしてここまでやってくれたよ。それは神様である存在が神様である全部を捨てて人間になってくれたっていうことですよ。そして最後は十字架を背負ったんですよ。俺たちもイエス様のお手本に倣って生きていこうやって、つまり俺たちが大事だと思ってるもの、それは一回全部手放してイエス様のとこに差し出してごらんって、そして自分をもう俺は俺がやりたいことを一番にするんじゃなくて、イエス様の思いに従って生きていくんだっていうふうに決めること、そうするときに本当に永遠の命がもらえるんですよって、これを今日はねみんなと味わいたかったです。だから十字架の実際の出来事のところは今日読まなかったんだけど、もし読みたい人はですね、あの聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部出てきます。だから、自分で読んでみてください、ね、で BFF にずっと来てる人たちはもう何回も聞いてると思う。でもねもうあれそれ知っとけ、もう読まんでもいいわと思ったらね大間違いで、聖書ってね読むたんびに新しい発見があるよ。え、こんなこと書いとった、えとか、え、これひょっとしてこういうこととか、前どうも思わんやったけどとか絶対あるから、だから何回でも読んでみてくださいね。ということで、今週1週間イエス様の十字架をね思いながら、十字架の形見るたびに、あ、イエス様が自分のためにあの十字架にかかってくれたよな、ね、ちょっとでも思って、そしてそれを信じてついていく人には新しい永遠の命がもらえるんですよ、ぜひ思い出して行ってください。もう今信じてる人はね新しい永遠の命を生きてるわけです。これもまた実感してほしいなと思います。じゃあ最後お祈りします。イエス様ありがとうございます、今日は十字架の話を聖書から、聞いていきました。今日、読んだところ、それはまだまだ十字架にかかる前の出来事だったですけど、でもあのペテロがイエス様がそんな死んで、ね、十字架にかけられてとか、そんなことあるわけないじゃない、いやそんなことあったらダメっすよ、だってイエス様でしょって思わずイエス様を守ろうとして言った、ところがイエス様から怒られてしまいました。お前そんなこと言ってどうするか、ね、神様のつまり天のお父さんの思い、それを一番にして生きていく、それに従って生きていくことが永遠の命の始まりやろうもんってイエス様から怒られました。俺たちもこの命、この自分を守るためにいろんなものを握りしめていないでしょうか。イエス様、俺たちの心を照らしてください。そしてもし自分がイエス様よりも大事にしているものがいっぱいあったとして、いや一個でもあったとしたら、それを手放すことができるように助けてください。そしてイエス様にそれを差し出して、イエス様、俺はイエス様に全部預けて生きていきたい、イエス様がくれるものだけで生きていきたい、その永遠の命で生きていきたいですって本気で言っていくことができるように助けてください。俺たちはこの世でどんなに価値があると思っているものを持ってたとしても、それは 死んだら何の役にも立ちません。でもイエス様がくれる永遠の命は本当に永遠の価値があります。この永遠の命を届けに来てくれたイエス様、そしてそれを実際に実現してくれたあの十字架、この1週間それをいつも心に刻んで、十字架の形を見るたびにイエス様ありがとう、イエス様本当すいませんでした、そういう思いでイエス様を賛美礼拝することができるように助けてください。明日からの1週間もみんなの上に祝福がいっぱいありますように心からお祈りします。イエス様の愛にあふれたお名前で感謝を込めてイエス様にお祈りします。アメン。ありがとうございました。